皆さんこんにちは。京都府建築士会の山本です。京都人町出会いもんの時間がやってまいりました。もうこの頃天気がもう上がったり下がったり大変で、もう服も何を着てええやらという感じですが、なんかこう、聞くところによると、北極振動というのとエルニーニョ現象がこう日本上空あたりでこう喧嘩をしているということらしいですね。なんかこう北極の寒い風と、それがこう正になったりマイナスになったりして、その年によって違うらしいんですが、それとエルニーニョの暖かい風がこう喧嘩しているということも、なんかそういうことも、でも、ちょっと前ぐらい 4,5 年ぐらいに分かったというふうなことも、昨日顔を取って新聞で読みましたけれども、なかなか分からないことがたくさんあるんですね。で、私のおばあちゃんの話ですが、やっぱり88夜ぐらいまでは霜が降りるから、気をつけなあかんねやと、こう昔の人はいろいろ自然への戒めを持ってこう暮らしてた、これも生活の知恵だと思うんですけれども、今日は私が進行で、下村さんがお留守、お休みですので私が進行させていただきます。30分間ご付き合いください。よろしくお願いします。
京都人町出会いもん。
はい、今月は、住まいの技術ということで、住宅にまつわるいろんなこう、新しいニュースであるとか技術のことのお話を聞いてきまして、先週は住宅版エコポイントというふうなお話だったと思いますが、今週も素敵なゲストをお迎えしております。今日は、京都府地球温暖化防止活動推進センター事務局長の伊藤慎吾さんにお越しいただきました。伊藤さん、ようこそお越しくださいました。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、なんとなく初めてのようなお話をしてますが、実は随分昔から伊藤さんとはお付き合いがありまして、伊藤さんも環境バタでいろんなことをずっとやってこられて、今は事務局長という、住職を担っておられると。
いえいえ、以前はもう正蔵さんもいらっしゃる団体でデッチ暴行させていただきました。
そんなことはありませんが、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、非常に長い名前で、ちょっとこう舌を噛みそうなんですが、京都府地球温暖化防止活動推進センター、ちょっとこのことについて少しまず。
我々こういう名前なんで、京都府の組織で、私も役人で天下りかと思われるんですけど、そんなことなくて、NPO なんです。
NPO、はい。
はい。で、京都議定書が、97年に、できまして、で、それ以来、国の方でも、そういう、温暖化対策をやっていかないかんということで、はい、ただそれは、役所だけがやる、でもダメやということで、こういった、パートナーシップ、よく言われますけれども、で、府民、市民とですね、事業者、企業さんとですね、行政が一緒になって、やっていかないかというふうなことで、全国各地に同じようなセンターというものがあるんです
が。そうですか。日本各地にあるわけですね、
そうですね。
こういうものが。そうですか。はい。
で、うちもその2003年に、できたんですけど、それ以来、こういうような形でいろんな活動を、させていただいてます。
そうですか。もう7年ぐらい、
そうですね、
こういう形ではやられてるということですね。はい。今日はそしたらその、住まいの技術の中の、どんなお話で、というか、賢い家電の使い方ということでお話しいただくということなんですが、この頃ね、もう家の周りとか身の周りにはもう電気製品がこう山のように溢れてまして、
そうですよね。
で、ものすごく使い方がはっきり言って難しいですよね。
はいはい。
で、それを使いこなせてないっていうふうなところが多分にあると思うんですけれども、
そうですよね。はい。
そのあたりも、その賢い家電、なぜ賢い家電の使い方なんかっていうところなんですよね。
で、今電気屋さんに行きますと、
はい、
その省エネというふうなことはですね、
そこら辺
が溢れてましてですね、
はい、
で、エアコンだったり冷蔵庫だったり、そのテレビだったり、エコポイントも今つきますし、で、これを買って使ったらもうその省エネで温暖化防止になるんやないかというふうに、思わせてる、わけなんですけれども、
それは思ってしまいますね、素人としたら。
そうなんですよね。ただ実際にはじゃあ家庭由来 その CO2 排出量というのが減ってるかっていうとそんなことないんですよね。どんどんどんどんと はい、増えてきてるということがありまして、なんでなんかと、で、まあ、もちろんいくつか他にも要因があってですね、世帯数がどんどん増えてるというふうな、
はいはいはい、世帯数がね、
はいはい、まあ、みんなシングル、ね、ね、独身で一人住まいとかですね、二、はいはい、人住まいとかが、はいはいはい、
人間の数に比べて世帯がバーッと増えてるわけですね。
そうですね、はいはいはい、今だいたい国勢調査だと今 2.5 人が平均的な世帯人数ということですから、一番多いのは2人世帯とかですね、
子供1人いないわけですね、
まあ、そうですね、
平均すれば、
まあ、そういうようなことにまあなっておるというふうなこともありますし、はいはい、まあ、あとその種類がどんどん増えてると、
うん、
例えば電動歯ブラシやとかですとかね、ヒゲ剃り機、鼻毛剃り機とかですね、うん、なんかもう至る所にもうね、電気で、
何でも
今までは電気使ってへんかったもんに、うん、まあ、電気使うようになってきてると、
はい、
いうようなこともまああるんですけども、うん、あとそのまあ省エネ家電っていうものはもともとやっぱりその家の中 の電気を使う量で言ったらまあ多いものが省エネ家電というものが出てきているわけなんです。でまあ性能で言うてもそのエアコンなんかはその10年前に比べると今のエアコンの電気代というのはま
あ
同じ能力でも半分ぐらいに
そこまでは落ちてる
なってるので、本当は減っても家庭 の、 です、ね、消費電力量減ってもおかしくないんですけど、でも増えてきてしまっている。なんでなんかと、はい、いうことがどうもやっぱりその上手な使い方をみんなができてないし、その上手な使い方というものがやっぱ広まってないんじゃないかというふうに、まあ、はい、我々実際にいろんな家庭の様子をそのまあ調べたりすると、まあ、分かってきたのかなというふうに思っております。
はいはいはい、ああそうですか。ということは具体的に言うとその上手な賢い使い方というのは、はい、例えばどんなことなんでしょう。
例えばですね、液晶テレビも今もうね、はい、主流になりつつありますけれども、はいはい、実際に家でまあ液晶テレビつけてられるのを見ますと、はい、画面が明るすぎるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
あ
でこれもともとそのなんでかというと、うん、その電気屋さんでですね、うん、その売るときに、うん、その明るくしてると鮮やかに見えるので、
う
ん、
そりゃそうですね。
いろんな例えば30台ぐらいだーっと量販店行くと並んでまして、
はいはい、いろんなメーカーのものが並んでると。
そうですね、でその中であこれが一番綺麗やなと、なるほど、いうことで皆さん買ってるので、はい、そのメーカーが出荷時にもうめちゃめちゃ明るい設定にして売ってると、はい、でそれをそのまま家で、うん、まあ、使ってられるというふうなことが、まあ、多く起こってまして、でこれ目にも良くないというふうに、
あ、なるほど、
目のお医者さんが言うてられます。
そうなんですか、
はい、でこれをですねそのリモコンで設定をしてやってその明るさを、うん、その抑えてやったり、うん、あとその部屋の明るさに応じて自動的に、まあ、明るさを調節するような機能がついてるんですけども、ま
あ、
そういうようなものを、まあ、設定をしてやるとですね、皆さん、あ、こんなことができるんとは知らんかったというふうにおっしゃられて、はい、
私もよく知りませんでした、
はいはい、でそれをしてやると、大型の液晶テレビやとですね、うん、電気代がだいたい3分の1から多いものだと半分ぐらい、
え、そんなに変わるんですか。
はい、落ちます
。そうですか。あ、いやそれほんまに知りませんでしたからね、そういうことは。確かにおっしゃるように並んでたら明るいものの方がなんかこうくっきり見えるし、いいなと思ってそれをね買いたいっていうの分かりますし、そのまま持って帰ってきて、はい、明るいまま見てたわけですね、そしたら大半の人は。
そうなんです。
あ、そうですか。あ、まあ、例えばそういうようなこととか他にもありますか。
で、他にも例えば最近オール電化、
はいはい、
ご家庭のがすごく、まあ、市内はねあんまりまだ多くないんですけど も、うん、もう田舎の方に行きますと、
はい、
もう4軒に1軒ぐらいオール電化になってきとるなというふうに思うんですが、はい、オール電化で最近、まあ、お湯を沸かすのにそのエコキュートをつけられる方が多いです、
ね、はいはい、セットみたいなね。
そうですね、
まあ、販売のされ方してますよね、
で、まあ、エコキュート自体はエネルギー効率はもともといい、うん、機械なんですけれども、はい、ただ前の日に、うん、まあ次の日に使うお湯を前の日の晩に、まあ、深夜電力を使ってですね、沸かすというふうなことなので、その次の日どれぐらいお湯を沸かすかな、使うかなというふうなことを、まあ、そのエコキュートが予測をして、で、実際その、それを使うわけなんですよね。ですから、 あの日によってですね、うん、その同じように毎日そのお風呂でお湯を沸かすシャワーを使うというお湯の量が一定の方の場合はですね、だいたいその効率よく使えるんですけども、うん、明日はもうシャワーだけやとかですね、そのもうはい、はい、あの風呂は入らんとかですね、そういう方の場合ですと、はいはい、そのいっぱい炊いたのにその分お湯が余ってしまうと。
ああ、そりゃそうですね、はいはい、はい、
っていうことになると、そのじゃあ余ったお湯をですね、うん、無駄に沸かした分だけ、うん、そのエネルギー効率があんまり良くないというようなことがまああります。
ああ、なるほどね。必ずしもその生活パターンというのは一定じゃないので、
そうですね。
そういう意味では機械の性能としては良くなってるんやけども、無駄になってる部分がまあ出てくるケースもあると。
そうですね。週末はもう息子夫婦が帰ってきて、うん、孫が陽気帰ってくるんで、もうね、はい、泥んこになって遊んで、陽さんそのお湯を使うわみたいな方だと、うん、その週末だけはたくさん沸かしたらいいんですけど、うん、それが他の日も同じように沸かしてしまうと、うん、あのその分かなりお湯が無駄になってしまう。
あ、そうですか。ということは、まあその辺の機能がちゃんとこう、正確に使われてないというか、正しく使われてない、
そうですね、
ということなんですよね。
で、まあ、あのエコキュートのリモコンは結構いろいろなことができるようになってまして、だいたいその1週間毎日どれぐらいのお湯の量を実際に使ったかというような量がですね、分かるようになっとるんですね。
あ、そうですか。
はい、はい、ですので、その上手に使おうと思ったら、あ、今日はたくさん使うなとかですね、うん、今日はもうほとんど使わへんなというものに合わせて、うん、そのお湯の量、沸かす量をですね、うん、設定をしてやるとですね、非常に、まあ、あの無駄なくお湯を沸かすことがまあできると、うんうん、あ、
その機械をちょっとこう、あの人間の方がこう 手をかけてやって、本当に使い切るということなんですね。
そうですね。で、まあ、そういうことをしてやると、大体これも、まあ、うん、あの深夜電力の電気代自体は安いんですけども、はいはい、あの、それでも電気の量でいうとですね、うん、まあ、3分の1から半分ぐらい、うん、まあ、そういうことをやるかやらないかで変わってくるなという
。ということは、まあ、今そうやって伊藤さんからお話聞きましたけどね、
はい、
まあ、普通の人はまあよく分かりませんよ。テレビのことなんて大半の方がご存じないんやと思うんですが、これをなんとかせなあかんということですね。そしたら、
そうですね、
はい、
で、まあ、そのためにまあ我々活動してるみたいなところがあるんですけどもね、
はいはいはいはい、で具体的にはなんかそういうふうなことをこう広めるために何かこうやられてるわけですか。
そうですね、うんうん、で、まあ、もちろんこういう、あのこういう形で喋らせていただいたりとか、はい、あと、まあ、市民向けの学習会のようなものを催したりもするんですけど、それでね、うん、その何万人何十万人の方にまあ伝えられるわけではないので、うんうん、はい、やっぱりその普段日頃からそのお商売でそういう家電を使う方とお付き合いされていると、うんうんうん、方言うと、やっぱりその家電店の方ですよね。
町の電気屋さん
ですか。そうですね、町の電気屋さんもそうですし、はい、まあ、量販店の
電気屋さんもそうなんですが、
はいはいはい、で、そういう方々にこういったことをうまくその伝えてあげる、
はい、
で、特にその町の電気屋さんの場合ですと、例えばテレビを売ったらですね、うん、その売りっぱなしじゃなくって、うんうん、家にそのテレビを配達もしに行かれますし、
はい、
で、あの、例えば最近あのもうお年寄りのご家庭なんかですと、うん、いちいちその液晶テレビとアンテナとか、うん、そのいろんな DVD レコーダーとかつなぐのも難しいじゃないですか、
は
い、
あ、できませんね、多分。
そしたらそれをもう決戦もですね、
はいはいはい、
あのしてやったりというふうなこともされるの で、うん、でその時に先ほどの話で、うん、その明るさなんか も、うん、そのもう調節をしてあげるというふうなことをやると、
うん、
あの電気屋さんがですね、うん、あの自分でチューニングをしていただいて、うん、まあ、その結果として省エネな使い方をですね、はいはいはい、提案をしていただける、
うん、あ、そうですか。それは、まあ、あの町の電気屋さんの場合は損でいいですけども、家電店で買うと、あの量販店で買うと、まあ、その人持って帰ってしまいますよね、ということは、その時にもしそういうことを知らなかったら、さっきの話のままになりますけど。
そうですね、ですから、ただ、まあ、量販店でもね、接客の時に、うん、これはその電気代はどれが一番ええんやというふうなことをやっぱり最近よく聞かれますので、あのそういったその接客される時に、あのこういう、まあ、あのもちろんそのラベル、省エネラベルとか貼ってますから、これが一番消費電力少ないとかいうのは分かるんですけども、それだけではなくって、その使い方でこういう使い方するともっと減らせますよというふうなこともまあアドバイスもしていただけるのかな。
多分、まあ、そのよく分かりませんけど、商品が売れてる場所っていうのは、まあ 町の電気屋さんよりか量販店の方が量的にはもう圧倒的に多いでしょうし ね、そこら辺の方がちゃんと伝えてもらうことによって、まあ出てくる効果っていうのははるかに、ね、大きいものがありますよね。
ですので、まあ、そういった電気屋さん対象の研修会のようなものも、もう最近毎年、はい、京都府内では、させてもらってます。
ああ、なるほどね。はい。というふうに、まあ、性能のいい家電があると。で、使い方も分かったと。そしたら、これでうまいことこう、25% ダウンというところまでいきますでしょうか。
それはなかなか非常に厳しい。
CO2 の削減がね、はい、鳩山首相が、まあ、高らかに歌い上げましたけれども、
そうですね。はい。で、もう今、90年比からその家庭の、その CO2 の量というのは3割以上増えてしまってるんですよ。増えてますね。はい。ですから、その 25% 90年比で減らそうと思うと、半分以下にしないと追っつかないという話。あと10年ですんでね。ですからこれはもう、
これは大変ですよね。
大変な話で、使い方もしかり、その、どんなものを使うかということもそうですし、あとこれはもうね、山本さんのご専門の家づくりを、どんな家を作っていくのか、どんな家に住み続けるのかというところまで含めて、やっぱりそのいろんな手を打っていかないと、その目標というのはまあ達成できないのかな。
なるほどね。ということは、そういう技術的なことをちゃんとフォローして、あとはなんか、ここがポイントありますか？こうしたらいい。
そうですね。やっぱりその、一つはやっぱりその、家電とかそういったものも含めて、その生活の知恵というのがね、昔ながら、例えばおばあちゃんがその、米の研ぎ汁でこうやってその靴下を洗うという、洋さん、ね、きれいに取れるよとか、そういうな、知恵があったんですけど、そういったものが、そのまあ、こういった新しい機械の場合はですね、あんまりないもんですから、それをやっぱり知恵を伝えていくというふうなことと、あとやっぱもう一つは、その、もう止めどもなく、その、なんていうんですかね、欲望を追求しすぎないというか、まあ、樽を知るというふうな言葉があるんですけど、まあ、そういったような、その、心の持ち方というものがやっぱり必要なんじゃないかなと。
なるほどね。はい。ちょっとそしたらここで一曲、聴いていただきます、ロバート・ワイアットのシーソングです。
京都ひと町出会いもん。
はい、それでは次はバッタリ将棋のコーナーです。まあ、私のお話をちょっとさせていただくんですが、まあ、太陽熱利用っていろいろ世の中騒がれてますけれども、太陽熱温水器を見直そうということでちょっとお話したいと思います。太陽熱温水器って何やねんとこういうことになるんですけれども、要は屋根の上に水を乗せて、その水を太陽の熱でぬくめると。まあ、一番シンプルな形はそういうものなんですけれども、もうこれはもう何十年も前からあるものでして、まあ、早い話が、まあ、行水ですね。僕らの年代でしたら、行水するのに水冷たいのかなんから、外を置いといて、ぬくなった頃にこう入るやと、こう。そういう、まあ、単純な発想をシステムとして取り込んだというふうなものなんですけども、なんかこう、まあ、なんや、時代遅れやなと、こう。そんなもんまだあるんかいな、こう売ってんのかいなと、こういう感じですけれども、ところがこれが、性能から言うとすごくこう、効率のいいものなんですね。太陽光発電というと、まあ、その太陽熱の、その太陽光発電のそのセルみたいなこうものをぬくめて、電気に変換してこう使う。で、その土地をこう、売買電っていうとこう行ったり来たりしながらこう使うこともありますので、まあ、いいものなんですが、それの4倍ぐらいこう効率のいい、同じ熱量を生むために、かかるエネルギーは、エネルギーはというか、その4倍ぐらいの効率のいいものやということなんですわ。それが、ところがなかなか見直されてないということなんです。で、太陽の光っていうのは、もうものすごいもう無尽蔵と言っていいぐらいのものが、こう、さんさんと屋根の上に降り注いでるんですけれども、まあ、計算をこうされました方によると、日本の1日1世帯で消費するエネルギーを、屋根面積どれぐらいあったら賄えるかというと、まあ、これは平均ですけれども、およそ10平米、6畳分ぐらいなんですね。6畳というのは大体家の中にある面積だと思うんですけれども、6畳あったら賄えるということなんですわ。ということになると、ああ、これは案外いけるなと。で、これを使わん手はないというのが、まあ、私自身のまあ感想でもあるんですけれども。 で、まあ、具体的に言いましたら、今最初にお話ししました太陽熱温水器というその昔ながらの水を上に溜めて、その水を、温まった水をだーっとこう線をひねったら自然にこう下に落ちてくるという自然循環というやり方なんですけれども、これがまあ一番安くて、まあ、世帯でしたら30万ぐらい本当にいけるという、まあ、太陽光発電でしたら4キロやったらやっぱり200万とか、かかりますから、補助入れてもあの随分安いですよね。それからあともう一つは、もうちょっとこうそれはあの凍結の心配がありますので、あの凍結冬の、いてがしないようなこう、水のタンクは下にあるんやけども熱をこ うまく取り込むという、ソーラーシステムという、まあ、強制循環という言い方をしますけれども、これはまあもうちょっとお金かかります。ただこれでもやっぱりあのその一番最初 あの簡単なものでも、15年から20年ぐらいは持ちますので、30万仮に、のもので、まあ、どれぐらいで元が取れるんかなと、まあ、僕らもちょっと下世話な人間ですからついついこうお金の計算をして、まあ、お世話に説明するときにもやっぱり基本的なコストのことはやっぱり抑えなきませんので、本業から言ってもついこう、計算をするんですが、まあ、それで言ったら都市ガスでしたら、まあ、10年ぐらいで元が取れるということなんです。ということは、まあ、20年持つとすればあと10年は得やということになってくるわけですね。だから本当にこれをもうぜひもっといろんな人に使っていただきたいんですけれども、まあ、あの、まあ、太陽光発電とかに押されてしまって、まあ、時代遅れに見えてこうあのなかなか広まらないという、まあ、ちょっと辛い面があります。でただね、あのこれはやっぱりあのほんなら 10年間丸々損あの得なの分が丸儲けやんかと言って、そうやっぱりそうではないんですね。そうはうまくいかないというのはあの、まあ、ガスなんかでしたら、フルオーと言いましてね、あの自動お湯張り、こうお湯が沸きましたとかこう言ってくれますけども、あのそんなことは当然言いませんし、どんな具合にこう使っていただくかというと、まず、一番単純なシステム、お湯を上に乗せてるタイプでしたら、まずお風呂に入れるのにお湯が温まってる日でしたら、じゃーっとこう流すと、でこうあー溜まってきたなと思ったら止めると、でそれで入れたらもうそのままですね。で熱すぎたら水で埋めなあかんと、でぬるかったら追い炊きしてもらうという感じです。だからフルオートのお湯張りに比べたら随分まあ手間がかかるんですけども、まあ、そういう手間をかけるということが、まあ、先ほど伊藤さんもおっしゃった、まあ、知恵を働かすということやと思うんですが、そういうことをしながら使ってってもらえばもう強力な武器になると私も思ってます。で、私個人的にはそういう、まあ、あの仕事で、太陽熱を使った、家をぬくめるという、まあ、システムもやってまして、それなんかでしたらあのお湯も取れますし家も、まあ、ぬくめられるというふうに、それもやっぱり直接利用なんですね。だから熱をあんまりこう無駄に、余計な変換をせずに、システム変換せずにそのまま使うと、温まった空気をそのまま使う、温まったお湯をそのまま使うと、これがやっぱりすごく、分かりやすくてメリットがあるということです。でもやっぱりあの今の時代はこうあの、便利さ一番なんで、なかなかそれがこ うまく広まらないというのも、まあしょうがないかなと思うんですけれども、これ伊藤さんのところはこれに対してもやっぱりあの補助金があるんですよね。
はい、まあ、お金じゃないんですけども、
はい、あ
の京都府の方で、
はい、
太陽熱温水器、
はい、
太陽熱のソーラーシステムをですね、はいはい、つけられた方に対して、うん、その、エコポイント、京都のエコポイントという、また、はい、住宅とか家電のエコポイントとは違うものなんですけど、は
い
は
い、京都独自のエコポイント
ですね。そうですね。これを、まあ、差し上げるという、仕組みを、一昨年からやってまして、はい、今年度についても、ゴールデンウィーク明けぐらいからちょっと募集を開始できる予定です。
あ、そうですか。
はい。
これ、まあ、こうずっと見渡してもやっぱり太陽熱利用に対して補助してるっていうところはそうないんですよね。
あんまないんですよね。
ねえ、
はい、
まあそのコップ3の町やとこういう自負の中でこう、
ね、
やってられるんやと思いますけれども、はい、やっぱりこの、家庭 あの熱エネルギーの消費に占めるこのお湯のパーセントっていうのは結構な量なんですよ ね、
そうですね、はい、
シャワーなんかはすごいことになってるんですね。
そうですね。 あのさっきテレビの話をさせてもらったんですけども、はいはい、その単位時間あたりで言うとですね、うん、そのシャワーを、うん、そのに使ってるエネルギー、まあ、お湯を出すのに使ってるエネルギーというのは、はい、そのテレビに換算するとまあ200台ぐらい、
うん、200台、はい、あ、そうですか。おテレビはね、確かね、100、この間もちょっと見ましたけども、100ワットぐらい、110ワットとか100ワットとか、
それぐらいですね。
ですね、はい。ということは、100ワットの200倍ぐらいのエネルギーがかかってると、はい、シャワーをジャーッとかけることによって、ね、はい、それはすごいですね。ということは、さっきの、 お湯を使ってもうたらちょうどよろしいやん。
そうなんですね。
というふうに思うんですが、なかなかこれがね、広まりませんね。ほんまに、なんかこう、この便利さを求めるという風潮は、どうしたらこう意識 の切り替えというのができるんでしょうね。
そうですね。だ、まあ、太陽熱温水器の、ね、はい、話で言いますと、その我々おととしにアンケートを、まあ、実際に太陽熱温水器つけてられる方に取らせていただいたらですね、はい、実際使ってられる方は結構便利で、
はい、便利で、
はい、はい、これはずっと使い続けたいという非常に、まあ、信頼性の高いもので、
はい、ありがとうございました。はい、
ぼちぼち、
わかりました。終わりなんです。
すいません。
はい、すいません。あ、ごめんなさい。もうちょっとありました。
もうちょっとあるんです。
ありました。すいません。もう一人で飲んで、いえいえいえ、はい、結構ね、使ってる人は使いたいって僕もこの会議の中に出席してたんですが、そういう気持ちは本当にある割みたいですね。
そうですね。
ただ乗ったままになってどうしたらええかっていうふうに困ってはる人もいるんで、はい、その辺の情報がちゃんと伝わればもっと広がると思います。
はい。
はい、すいません。ちょっと最後、不適合で申し訳なかったです。はい。京都人町出会いも、あ、ごめんなさい。伊藤さんどうもほんとありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。
は
い、
京都人町出会いもこの番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。